聖書を読みいたします。聖書は169ページ、ヨハネによる福音書第4章の22節以下をお読みいたします。169ページ、ヨハネによる福音書第4章の22節以下をお読みいたします。ヨハネによる福音書第4章の22節から、あなた方は知らないものを礼拝しているが、私は知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。以上です。礼拝のことをサービスというふうにですね、英語では言います。サービスというのは私たちがよくお店なんかでこう聞くサービスのことと同じ、奉仕ということなのでしょう。でこれは礼拝は神様が奉仕されるサービスということになります。まあ、そのサービスについてですね、いろいろな配慮というものをですね、受けることがあります。最近は本当にビジネスホテルでもいろんな旅館でもサービスっていうのがですね、本当に配慮っていう形のサービスになってきたんだろうなと思います。まあ、3人でですね、旅館に泊まったらタオルが色が3つ3色あるとかですね、まあ、そういうのをですね、やっぱり本当の配慮というかサービスっていうんだろうなというふうに思いますし、まあ、ビジネスホテルもですね、最近雨の時はですね、傘を無料で貸し出してくれたりですね、まあ、そんなサービスをしてくれたりしますし、また受付の時にですね、よくいらしてくださいましたみたいな声がですね、なんかあると、まあ、少し安心するなと思いますし、まあ、外国ではホテルに行くとウェルカムドリンクみたいなのがありまして、まあ、ちょっと休みましょうかみたいな、まあ、そんなサービスをですね、私たちはですね、受けてきましたけども、まあ、神様のサービスはですね、もっとそれよりも豊かなサービスを礼拝の中でしてくれているんだろうなというふうに思います。まあ、イエス様はですね、旅の途中でサマリアの町に今日行かれています。まあ、そこで一人の女性と出会います。まあ、サマリアにおける伝道の記事はヨハネの福音書だけにしかありません。まあ、ですからサマリアを通られるというのは、まあ、ユダヤ人にとっては多分ありえないことだと思います。まあ、異端の地というか、サマリアとはですね、ユダは一線を画しておりますのでですね、サマリアに行かれることはなかったのでしょう。まあ、ユダヤ人とサマリア人の間には長い対立があってですね、実は何の対立だったかっていうと、礼拝する場所、神殿というのが別々であったというところなのでしょう。まあ、礼拝の場所が違うということは交わりの拒否を多分示していたのではないかなというふうに思います。まあ、しかし礼拝とは神様の交わりで、まあ、神様が細かな配慮をして私たちに仕えてくださる場であるというふうに私たちは教えられていますし、まあ、今日もですね、イエス様はそのような礼拝のことを言っておられるのでしょう。誠の礼拝とは何か、イエス様はですね、教えられて別々にですね、対立して行うものではなくて、本当の礼拝というのはですね、誠を持って礼拝するという、まあ、その礼拝のことだというふうにイエス様を教えられたのではないかなというふうに思います。まあ、そういう意味ではですね、私たちが何かを捧げるとか、私たちが仕えるとか、私たちが礼拝でですね、何かしなければならないということはなくて、神様の方から私たちに配慮し、そして私たちに仕えてくださるのが礼拝であるという視点にもう一回帰らなきゃいけないなというふうに思うのです。で、ある時にですね、アップルのですね、まあ、創業者、まあ、共同創業者のスティーブン・ジョブスという、まあ、もう天に召されていかれましたけどですね、このジョブスという人のですね、伝記をですね、ちょっと読んでおりました。で、彼はですね、何に厳しかったかっていうとですね、サービスに最も厳しかったそうですね。サービスとは何か、配慮とは何か、人に対するですね、ことをサービス、配慮を考えたんでしょう。まあ、それが多分 iPhone とかになっていって、まあ、サービス過剰だというふうに思いますけども、配慮過剰というかですね、 もうあの配慮とかサービスを行き過ぎるとですね、そこにのめり込んでしまって、もうそこから出ていけなくなるんだろうなと。もうあの自分も iPhone がですね、どっか置き忘れたりなくなったりしたら多分パニックになるんじゃないかなと思うぐらい、多分これに寄りかかってるんだろうな。それぐらいですね、サービスとか配慮っていうのを突き詰めていけば、もうそれでなくてはならないということになっていくのかなと思いながら、少し怖い気持ちもしています。で、あのこのサービスについてですね、ジョブスの伝記を読んでみましたらですね、まあ、お寿司屋さんが好きだったんだそうですね。彼ははい、握りの寿司が好きで、まあ、ある時にですね、お寿司屋さんにですね行った。そしたらですね、従業員の人がですね、お茶を継ぎ足しに来た。まあ、普通のことですよね。お茶が継ぎ足されていくってなくなったらですね。で、まああのですね、ジョブスは聞いたんですね、その人にですね、ね、サービスだよ、サービスって何だと思うってですね。で、その人は答えられなかったんでしょう。なので、カウンターの職人さんに突然ですね、もう一度ですね、聞いたんですね。で、こう言ったんですね。客が店に行くのは美味しいか、サービスがいいからだ、からだですね。どちらか、行くのは美味しいか、サービスがいいかのどちらだですね。で、自分がですね、ここはですね、美味しいから来ているというふうに言ったんですね。これ何言ってんだろうなと思ってですね。で、よくよく考えてみるとですね、あの職人さんはですね、すぐにですね、従業員を呼んでね、熱いお茶に変えろって言われたって、そうかっていうですね、継ぎ足してぬるいお茶じゃなくてですね、お寿司っていうのはですね、やっぱり熱いお茶がそこにあるっていうことが一つのサービスなんだろうなとですね、まあ気づかされたっていう話ですけども、そんな細かいところまでですね考えなきゃいけないのかなって。まあ自分はですね、お茶が継ぎ足されたらありがとうと思いますけども、でもここは美味しいから来てるんだって言われたら、それに対見合うサービスとか配慮とかっていうのがあるんだろう。まあ、そうするとですね、教会の礼拝、まあ、サービスと言いますけども、それはどんなことなんだろうなって考えさせられました。まあ、神様の配慮っていうのは一体どんなもんだろうなということです。まあ、イエス様は誠の礼拝する者たちがっていうふうに言われています。まあ、この誠っていうのは何かな、この誠に対してですね、イエス様がサービスしてくださるというのは何かなということをですね、私たちは考えなきゃいけないし、そこには何か信仰という確かなですね、もの、ここに信仰があるから私たちは集まってくれる、また集まっている、信仰の交わりがあるから私たちはそこで神様と共にですね、生きていくという実感がある、まあ、そのようなことがですね、実は大切ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに仕えてくださる神様のこの礼拝を大切にすることができるようにしてください。そこにある神様の大きな配慮を私たちが今日組むことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、他乳幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員が今日も守られますように。今日は寒い日ですけれども、この寒い日の中にあっても元気に過ごすことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みに打ちにある方々には、主が共に寄り添っていただいて、御言葉で癒し導いてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜、あらゆる災いの危険から私たちを守ってくださったことを、愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた、罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが、御旨に叶うように祈ります。それは私たちの体も魂も、すべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が、私たちに必ず力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方と共に豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって。
賛美歌185番です。終わりの歌、賛美歌の185番です。